で、大騒ぎした結果、何のことはない。自分の手元にあった。そうだったね。
その夜、すべてが終わった後で、ミゼットは夫から借り受けた記章を返却した。
私の勘違いだった。その、ごめんなさい。
おっちょこちょいなところは、少しも変わらないね。
乾いた笑いが、虚しく響く。
笑い事では済まされないんだよ、ミゼット。
夫の目が少しも笑っていないことに、ミゼットは冷や汗をかいた。
昔私の教え子が、同じことをしでかしてね。その時、彼がどんな目にあったと思う？
さあ。
本当のところ、なんとなく見当がついたが、恐ろしくてとても口にできない。
ミゼット、鞭を取ってきなさい。
全員が低く命じる。彼女は息を飲んだまま、動かない。
私が取ってきてもいいが、その分数は倍になるよ。いいんだね。
そのまま歩き出そうとする全員を、待ってとミゼットが遮る。そして、しぶしぶ部屋の隅へ向かうと、カーテンの影にある答弁を取る。
なんだね。
意を決して鞭を差し出すも、全員は涼しい顔で問い返す。
何って。
言いながら、今更ながらこの男の本質を思い出す。納得のいくセリフを言うまで、このまま何時間でも待ち続けるだろう。
ください。
聞こえない。
不本意だとばかりに口の中でセリフを唱えるが、全員はそれを許さない。
罰してください。お願いします。
よかろう。
満足そうに微笑む夫を見て、背筋が凍るようだった。彼はミゼットから、鞭を受け取り、罰を受ける姿勢を倒るように、目で合図する。
あの時、勘違いではないかと聞いたね。よく探すようにとも言ったはずだ。
夫の言っていることが正しいだけに、耳が痛い。彼女はうなだれて、最初の一打を待った。
少しは進歩したまえ。
外界は、アシェリーがいる。そう思って何とかこらえようとするが、自然と声が漏れた。
思い込みが身を滅ぼすことだってある。今さらそんなこと、私に言われるまでもなかろう。
ごめんなさい。
君もあの子を撃ったんだろ？このままでは示しがつかないだろうから、たっぷり反省させてあげるよ。
そこからは、間髪入れずにひたすら鞭を振り下ろした。ミゼットは歯を食いしばって懸命に耐える。今度のことは弁解の余地が全くない。延々と思える打ち打ちを受けながら、祈るような気持ちでひたすら終わりが来るのを待った。
いいかい、ミゼット。一歩外へ出たら、私は君を助けてやれない。一人で戦うしかないのだよ。もう少し、注意深く行動しなさい。
はい、ミルズ先生。
全員がため息を吐く。
私はもう、君の先生ではないし、それに今は君もミルズだ。
そうね。
あまりの罰の辛さに、つい記憶があの頃に逆戻りしてしまった。何とも言えない微妙な空気が、夫婦を包む。
そういうわけだから、これから気をつけなさい。
ええ、わかった。
二人は見つめ合い、それから、ふっと吹き出す。
すまない。ついやりすぎた。
全員は、不格好に腫れ上がったお尻を、慈しむようにして、撫でた。